はい、どうも、ありがとうございました。久しぶりに2020年の時に、作った DVD でしたけどね、イースターということで、しばらく、一緒に見ました。それで、少しこのイースターということで、聖書の話をしてみたいと思います。で今日はキリストを信じる者に与えられる新しい体ということで少し覚えてみたいと思います。でこの、聖書の初めにこの初めに神が天と地を創造されたということが書いてあります。でこのことをほとんどの、日本の方も信じていないというか受け入れてない、学校でもそういうことを教えていない。で、でもですね、これが本当のことだとしたらといったら変な表現ですけども、大変なことなんですね。今アニメでこの何か天動説地動説の話を、再放送ですけど、やってまして、ちょっと見てたりするんですけど、当時はこの自分が動いていなくて、地球が動いてなくて周りが動いてるとね、当たり前だべってみんな思ってたんですね。でそういうことを、地球が動いてるなんていうことはもう神様に対する冒涜だみたいなんですね。そういうで、そういうことを言った人が殺されたりする大変な時代でありました。で今私たちは、自分が中心で世界が動いていると、私はそういうふうに思ってたんですけど、だから自分が中心だと思って生きていました。まさか神様が中心で自分が神様の周り、だから天動説と地動説みたいな感じですね。自分を中心に世界が回ってんだと当時の人が思っていたように、神様は外側にいるんだと思って、でもこの聖書を見ますときに神様が中心にいて全てのものを作って、この天と地あらゆるものを全てのものを作って、私たち人間もその神様に作られて生かされてるんだということを認めてない、大変恐ろしいことだということですね。この神様がこの聖書を通してですね、私たちに私神様がこの全てのものを作ったんだよと言っているのに、いやそうじゃないってね、このほとんどの人はそう言っているじゃないですか。大変なことですね。そんなことやってていいですかね。ね、間違ったこと平気で神様に私が作ったのに何言ってんのってことですよね。そういう間違ったことをやっている、その結果私たちはみんな神様に裁かれて永遠に滅んで当たり前なんですね。ところがその私たちを救うために神様は突拍子もないことをしたっていうのはこの聖書に書いてあるんですね。ってびっくりするようなこと、それを信じた私たち、そんな悪いことをしてしまったこの私たちを救うために身代わりとしてある一人の人を使わすと約束して、その方を使わしかさった。その方を信じれば私たちみんな罪が許されますよ、特別なことをしかさって、そのことを信じた人、それを今の時代特にクリスチャン、イエス様を信じた、私のためにと信じたその人のためにどんなにすごいことをしてくれますかっていうことをこの聖書は教えていまして、それがこの聖書に書いてありまして、ヨハネの福音書というところが開いています。新約聖書のヨハネの福音書の11章の25と26です。 この聖書で205ページですけど、ヨハネ11-25というところで、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。もちろんこのイエスという方、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。びっくりすることですね。死んだら終わりじゃないのかってね、もう諦めダメってね、みんな思っている。その中で死んでも生きるとこのイエスという方は言われました。すなわち私、このイエスという方が死んでよみがえったように、私、このイエスを信じるものを私はよみがえらせますということですね。死んでも生きる。だから最近も葬式がありましたけれども、骨になってしまったけれども、この宇宙も作って私たちに命を与えているこのイエスという方、神ご自身である方は死んでも生きます、よみがえらせます。骨になっちゃってもその後新しい体によみがえらせます。そして26節では、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。そんな今までみんな死んでるじゃないですかってね、まあね、決して死ぬことがないなんてどういうこと、そんな人今まで一人もいないじゃないですか。いえいえ、これからそういうことが起こります。そのことをこの聖書では、特にこのキリストを信じたクリスチャンが待ち望んでいる、この地上でまだ生きているクリスチャンたちが、空中までこのイエスという方がおいでになるときに、死を見ることなくして新しい体に変えていただきます。このイエスという方が、私がそうしますということですね。で、決して死を見ること、死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますか。これは両方ともこの25、26でも私を信じる者に限定です。ですからイエスという方を信じて、先ほどのこの神様がこの天と地を作ったなんて信じていなかった、そんな神様に対して大変失礼なものでありました、それでも私はそういうものでした、でもこの信じてキリストが私の身代わりとなって信じ、死んでよみがえってくださったと信じる、その私を信じる者は死んでも、私このイエスがよみがえったように、よみがえらせて、そればかりかこの方が空中までおいでになる時には、このイエスを信じている者を死を見ずして新しい体に変えますとですね。まあこのイースターっていう時は特別ですね。この勝利を、私たち死に対する勝利をこの時に覚えることができるわけです。で、コリント第1、今朝も少し開きましたけど、この15章というところ、特にこのコリント第1の15章はよみがえり、死んでも終わりじゃないっていうことを私たちによく教えてくれています。ですから、15章の今度は、51節お読みしますけど、聞きなさい、私はあなた方に多く義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。奥義と言っています。今までそんなことあったこと試しがありません。しかし今や明らかにされたことです。 これからそういうことが起こりますということですね。この15章で主は終わりでは、死は終わりではありませんということをね、私たちに教えてくださって、特にこの、キリストイエス様を信じた者はすごいことに預かります。たとえ死んで骨になっても蘇らせていただきます。51節のところで、奥義を告げましょう。私たちというのはこのキリストを信じたクリスチャン、私たちは皆眠るわけでは、眠るというのは死ぬ、お墓に入ってしまう、そしてある場合は骨になってしまった、そういうクリスチャン、すでに死んだクリスチャンのことですね。皆眠るわけではありません。ですから皆がこの死んでしまうわけではなくて、一部の人は死なずして新しい体になれます。でこの皆、変えられます。新しい体が用意されて、52節で終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。たちまちという言葉の意味はアトムね、ダランダランダラン、あの有名なね、アニメでありますけど、私ら子供の頃ね、流行った漫画ですけれども、アトム、もうこれ以上に小さくできないというその限界の、もう最小のということですね。そのたちまち、もうこれ以上小さくできないというその、時間といいましょうか、そして一瞬のうちというのは、このまぶたがパチッとですね、もうパチッと目がパチッとなったらもう変わってる、それほどこの瞬間的に新しい体に変えられます。ラッパが鳴ると、死者は、この死者というのはもうすでに死んだクリスチャンたちですね、死者は朽ちないものによみがえり、私たち今生き残っているクリスチャンたち、今この時にイエス様が空中においでになったなら、この死なずして瞬間的にもう腐らない、すごい体に一瞬にして変えられてしまう、変えてくださる、そのことを私たちに教えられているんです。ですからこのイエス様を信じるということは本当にすごいことです。ただ信じただけでこんなすごいことになるわけです。しかし信じなかったならば、当然あんな悪いことをしててですね、その身代わりさえ受け入れていないなら、自分で永遠に苦しむことになります。そんなことにならないように、この神ご自身、私たちを作ってくださった方がわざわざ人となって、そこまでしてくださって、あの恐ろしい十字架で神ご自身であるのに、なんでそんな十字架であんな苦しみを受けなきゃならないんですか。そこまで私たちの罪は恐ろしいということです。そこまでしなければ解決がないんです。ですからそこまでしたんですね、私たちが救われるために。ですからこの方を信じれば救われます。でも信じなかったならば大変恐ろしいことです。ですからそうならないように、今このイエスという方を信じるように進めているんですね。そしてこの方を信じれば、その瞬間、このすごい死に対する勝利、この後で、死よ、お前の勝利はどこにあるのかとですね、その時は私たちは、55というところに書いてありますけれども、クリスチャンはこのイエス様がおいでになった時、新しい体が与えられて、この時みんなしてわーっとですね、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、もうないじゃないかとですね、もうやったーとですね、イエス様ありがとうございます、神様ありがとうございますとみんな叫ぶようになるわけですね。で、58節で、ですから私の愛する兄弟たち、特にこのイエス様を信じたクリスチャン兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさいとですね、こんなに素晴らしいこと、そして、 このイエス様が持っておられる、神の御子が持っておられる全てのもの、この神様のあらゆる祝福、このイエス様を信じた人は特別に神様もう喜んであらゆる良いものを与えますというのは神様の約束です。それほどこのキリストイエスという方がなされたことはすごいことだということですね。そして私たちはこのイースターという時に死に対する勝利を与えてくださったこの神、そしてこのイエスという方、共に褒めたたえたいと思います。今日は以上です。